浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2023年1月13日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン8へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい、まずですね、前回ですね、ヤンさんにですね、私の書いた詩、夜が綺麗というね、詩に曲をつけて歌っていただき、本当にありがとうございました。ね、とても素敵な曲をつけていただいてですね、とても嬉しかったです。さすがヤンさんという感じでした。はい、この時はですね、博多座の公演の帰りでですね、はい、僕その時ですね、はい、JR の博多駅の、すぐ近くにですね、阪急があるんですよね。で、その阪急の地下にですね、食べるとこがあるんですよね。そこでね、寿司屋さんがあって、久しぶりに行ったんですけど、僕本当閉店間際でもう最後の客だったんですけど、そこでこうね、ビールを飲んで、ちょっとお寿司を少しつまんで、でついでに日本酒を一合いただいてですね、すっかりいい気分になってですね、新幹線桜に乗ってですね、大阪に帰る途中に夜が綺麗というね、詩が浮かんだんですよね。はい、なんかね、本当にこう新幹線の窓から見てて、ちょっとポツポツと雨が降ってきたのかな。でガラス窓にこうその雫が少しついてて、で街明かりがそれに滲んでて、すごく綺麗だったんですよね。でなんとなくこうセンチメンタルになって、はい、この詩ができた時に、はあ、これはちょっとヤンさんっぽいなとか思って、ね、こう亭主の方にですね、送ってヤンさんに曲つけてほしいなって言ったら、本当にもう正月早々ね、はい、もう打ち上げ花火みたいにですね、していただいて本当に嬉しかったです。この場を借りてどうもありがとうございました。はい、で、公演の方もですね、今日が11日、エベスさんの残り服ですよね。あと2日で、中日になります。ようやく半分ということで、今のところね、 無事に公演できております。はい、まあ古仙という役、まあ、前回お話ししましたけど、まあ、言葉尻が早いですよ。やっぱりテンポが早いのでなかなかついていけなかったんですけど、ようやく言葉が僕の体の中にこう入ってきて、それに合わせてこうちょっとこうできるようになったかなっていうところに今来ております。はいね、はい。で、全然話変わるんですけど、ヤンさんに書いてもらったじゃないですか。まあ話がじゃない、話がもどもどのか、今ってね、多分曲が先なのが多いんじゃないです。曲線と視線っていうんですけど、詩が先か曲が先かっていうんですけど、まあ曲線でよかったかな、多いと思うんですよ。で、まあ今回ね、詩が先 に書かせていただいたというか、なっちゃったんですけど、なんか松本隆さんとか阿久悠さんの時ってやっぱそれ視線が多かったらしいですね。はい、でその詩に合わせて作曲家の人がこうイメージを膨らませて書くというね、うん、だからちょっとこうね、思いがけないメロディーができたりするとかっていうのをこうね、聞いたことがあることを思い出しましたね。話があちこち行ってますな。でね、僕が最近ハマってることはですね、まあ、僕前も言いましたけど、音楽番組がすっごい好きなんですよね。で、NHK でやってたね、二人のビッグショーって1984年とか85年にずっとやってた番組があって、二人のビッグショーですから、二人がね主人公になって、でまあ、もちろん自分のヒット曲とか新しい曲を歌ったりとか、相手の曲を歌ったりとかですね、全然別の曲を歌ったりとかするって、まあ、ショーケース式でやるんですけどね、それを再放送してて、それを録画して見てるんですけどね、本当に面白いですね。完成度が高いっていうか、本当にこうどう言ったんだろう、プロデュース力というかね、構成力というかね、うん、いいなと思って、うん、すごく楽しいです。はい。この間もね、あれすぐ出てけえ、あれ食べる出てけえへんわ、また思い出したらまた話しますね。すごい面白かったです。はい、すいません、何話したいんだよね。でね、今日ね、コーヒーのね、豆がもうぼちぼち切れてきたんですよ。朝起きたらすぐコーヒーを 2,3 杯も飲むので、もちろん豆から引くんですけどね。で、まあ豆を、まあ、足りないから買いに行ったんですけどね、最近楽屋でコーヒーを、まあ、みんなで豆引いて飲むのが流行ってるっていうかね、やっぱりみんな人形使いね、結構みんな若い子とかすごく忙しいので、そのコーヒーを、自分の好きなコーヒーを入れて飲むというのがすごく、まあ、幸福な時間というか気分転換にもなるし、だから水地場にですね、コーヒーの匂いが漂ってるんですよ。でこの間ちょっと話したらね、木豆だから自分で焙煎してコーヒー入れてる人もいるんですよ。すごいと思いません？で僕もね、それにちょっとねすごく興味を持って、今年の目標の一つに、そうだ、自分でこう木豆買って焙煎してやってみようかなとかっていうのでちょっと考えてます。はいね、本当にバラバラになりましたね。せっかくね、ちょっといい詩ができたんだけど、それ読んじゃうと10分超えになっちゃうかな。それは次回にいたします。それではまた。
最近ちょっとしたテストを教えてもらったんですけれども、これはこう手の組み方でインプットしているのをアウトプットしている脳が分かるという、この脳っていうのは右と左に分かれている、右脳と左脳に分かれているとよく言いますけれども、これ有名なもしかしたらテストなのかもしれませんが、まずこう両手を前に出し、自然に両手を組む、指を組むとどっちが上になるか、私の場合ですね、右手が下になってます。そして今度は腕を組んだ時にどっちが下になっているかと言いますと、やっぱり右が下になっております。これ逆側にするとなんかすごい変な感じがするんですよね。なんでなんでしょうこれは。そしてこういうこの実験というかテストにどれだけの科学的な裏付けがあるのかは全く知らないんですけども、一応そのどういうふうになってるかというと、この指の方の親指がどっちに下になるかというのがインプットの脳を示していて、そして腕の方がアウトプットの脳を示しているということなんですね。で、私はどちらも右なんですね。右インプット、右脳インプット、右脳アウトプットと、そういうふうになっております。で、それどういう人かというと、なんか非常に直感的に捉えて感覚的に処理しているんだそうです。まあ要はぼんやりしてるんですね。あんまり論理的なインプットでなくて、感覚的に周りを捉え、そしてなんとなく感覚的にアウトプットするという、そういうことらしいんですね。だからそうかな、確かにそうかもしれないなというふうに思いました。で、その後にですね、なんかそのそれぞれの要するに4通りの組み合わせがあるわけなんですけれども、そのそれぞれの人たちのなんかお掃除術みたいな、そういうページを送ってもらったんですね。片付けが苦手なあなたへみたいな。で、この右脳右脳っていうパターンの人のやつを読んでいた時に、これだって思ったことが一つあったんです。それは何かというと、物を取り出すのは得意なんだけれども返すのが苦手って書いてあったんですよ。まさにその通りなんですよね。こう物を取り出して何かするっていう時はものすごく早くて、いろんなものをバーッと取り出してくるんですけれども、それを元の場所に返すのがものすごく苦手なんです。で、この、ことを参考にしまして、もしかしたらということで、今年は年明けから出してきたものを元に戻すっていう、これを一つの目標にしてまして、なおかつ物の置き場を決めるという、例えばメガネだったらメガネはこの机の右側の端に置くとか決めて、で、使い終わったらもうそこに返すっていうふうにしてみたんですよ。そしたらなんとなんか部屋がちょっと綺麗になってきました。というわけで、やっぱり脳のせいだったんだなということに、行き着きました。私がお掃除苦手だったのはそこだったんだ、片付けが苦手だったのはそれだったんだということで、とにかく出したものを元に戻す、もう元に戻すっていうところまで意識が続かないんですよね。出したところでわーっとやって使ってもうそのまま本投げておくっていう、それをこの戻すところまで意識していくという、これが先週もなんかこんなこと言ってましたっけ、お箸を揃えるとかなんとかって、あれもしかしてこれかぶっちゃったかな先週と。まだそんなことを考えている年の初めです。だんだん綺麗になってきてるような。
皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、あるいはおやすみなさい、そしてまたおはようございます。長谷川徹でございます。ヤンでございます。ですね、私は今 今というかこれが流れる頃にはですね、下北沢にいると思います。というのもですね、中村陽さんという振付家ダンサーの自主公演の方にちょっと出演することになっておりまして、それが11月の14、15にございます。以前もご紹介しましたけどもね、花の名前という向田邦子さんの短編小説をダンス化舞台化したものでございます。去年の2022年の2月にも一度やらせていただいてまして、今回その再演ということで非常に嬉しく思っております。中村陽さんと私長谷川と、オペラ歌手の和田美希子さんと、あと火気空脚という劇団の長島慶三さんという俳優さん、この長島さんは前回の初演には参加されず今回が初参加なんですけれどもにご出演いただいて、また新しい花の名前をということで今頑張ってる最中でございます。まさに最中、真っ最中ね。もう金曜の夜なんですけどもど真っ最中でございますね。でその翌日14、15と公演がございまして、もうちょっとチケットが売り切れてる場所もあったりするんですけども、もしよければ日曜とか行けんじゃないかと、日曜まだワンチャンあるんじゃないかという感じでもございますので、ぜひちょっと注目していただければなと思っております。下北沢ハーフムーンホールでございます。というわけで、リクエスト、実はですね前回トミさんの歌詞でやらせていただきまして、それをですねそのもう一つのリクエスト、砂の人々さんのリクエストで元気が出る歌をということで、それもぜひということでお伝えしたんですけれども、まあ元気が出るようにヤンさんに笑顔に、あ、ちょっとこれメッセージ紹介しますね。砂の人々さん、最近怪我をされた H2O さん、今月の1日、今月が多分12月なんですけども、手術をされてしばらく、今日随分痛みが和らいだそうです。まだ退院できないそうなので、少しでも元気が出るようにヤンさんに笑顔になってもらえるような歌をお願いしますということで、で前回ねトミさんの歌をお送りしたんですけれども、まあなんか自分でも作ってみようかなとやはり思いまして、ちょっと作ってみました。元気が出る歌という、笑顔になってもらえる歌というか、そうですね、これが果たしてそうなのかどうか分かりませんが、私なりに応援ソング、はい、ぜひ聴いてください。どうぞ。
それはもう諦めた、だってあいつじゃないし、何の役に立たない青もなんだか僕のもの、何でいっぱい
。なんかですね、もしかしてあれですよね、非常にちょっとネガティブな、諦めただなんだっていう言葉が続いちゃって、 元気が出る歌じゃなかったのかという方も一定数いらっしゃるかと思うんですけども、なんか僕このなんていうか脱力というかね、なんかこうちょっと諦めるというか、ちょっと放っちゃうみたいなことで元気が出る時あるなと思いまして、あとまあお気づきの方もいるかもしれませんが、かなりバンプオブチキンっぽいですよねこれ。はい、私の中ではかなりバンプオブチキンっぽい曲です。私の好きなバンプのラインっぽい歌だなと思っております。これはもう正直に告白させていただきます。はい、ちょっとパクってると言われても過言ではありません。はい、でもなんかそのなんて言いますかね、全部を抱え込んだり何かこう理想っていうのがあるとは思うんですが、それに縛られちゃうとやっぱり厳しいと、できないこともたくさんあったり、思うようにいかないこともたくさんあるんだけど、まあしょうがないじゃんみたいな風に思えた方が気持ちが楽だなみたいな風に言ってくれる歌っていうのはたまにあるなと思いまして、そういうのできないかなと思いまして作らせていただきました。こういうんじゃなかったかな。いやでもなんかトミさんの歌はもっとそうじゃない、本当ロマンがあって、それを見る見つめる眼差すというような歌だと思いますので、どちらも聞いていただいて、ぜひお体良くしてください。もう退院されたのかな、それともまだなのか分かりませんけども、 H2O さんぜひ健康になってお便りリクエスト送ってくださいね。はい、ありがとうございました。というわけで私はこれからリハーサルというか小屋入りでございます。下北沢の方に行ってまいりたいと思います。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。注目もしくは情報拡散期待しております。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。長谷川徹でした。ヤンでした。
今日の素敵な歌の歌詞は番組ホームページ、そして番組の概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ヤンさんへのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他様々なお題をお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージも、ラジオネームを添えてぜひぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。